それでは新井先生によりまして、身旨が実現するところと出しまして、説教をしていただきます。
8月6日、今皆さんご存知の方も多いと思いますが、世界で初めて原爆が使用された日でございます。今年は明日月曜日がその日に当たっています。リトルボーイと名付けられたその爆弾は、広島市の上空に投下されて一瞬にして市街地を消滅させ、20万人とも言われる犠牲者を出しました。3日後の8月9日にはファットマンと名付けられた、広島に投下されたものとは別のタイプの原爆が、やはり今度は長崎市に投下されて7万人以上の命を消し去りました。核兵器というのは爆発した瞬間の破壊力も桁違いでありますが、その後長い間放射能汚染によってその地域の人々を苦しめる、とんでもない兵器でございます。私は牧師になって2番目の任地が広島市でありました。先週は中報でも予告されしていただいておりましたけれども、状況の把握のために豪雨水害の地域を回り、その際広島にも久しぶりに訪れて、参りましたけれども、このような暑い夏の日は1945年8月6日がどんな日だったのか、このところでどんなことが起きたのか、そんなことをいつも想像するのであります。私が赴任しました広島観音町教会というところに児玉亜希さんという信徒がおられました。私がいた頃は90歳手前ぐらいだったと思いますが、年齢に比してとても若々しくて元気なおばあちゃんでありました。児玉さんは被爆者の一人でした。よくご自身の被爆体験を話してくださいましたけれども、初めてその被爆体験を私に話してくださった時に、彼女は私の手を取って自分の腕を触らせながらこう言いました。このあたり、先生触ってみんさい、ここにあるグリグリはガラスの破片なんよ。で、触りますと確かに何か硬いものが、大きな塊が腕の中にあります。人の体というのは不思議なもので、異物が体に入りますとそれを外に出そうという働きをするそうですが、これがもう出ないというふうに分かりますと、今度はその異物をカルシウムなどの分泌物で固めてしまうんだそうです。児玉さんの腕の中のそのガラス片らしきものもきっと長い間に何らかの分泌物で固められて、体の一部となってしまったのでありましょう。児玉さんは爆心地からそう遠くない市内で被爆をいたしました。その時の様子をこう振り返られます。ピカもドンもありゃせんのよ、うっと腕で目を覆っただけだ。その時に周囲から散弾銃の弾のように無数のいろんなものが飛んできて全身に突き刺さります。気を失って倒れたもののしばらくして意識を取り戻し、周囲がとんでもない状況になっていることを悟ります。児玉さんには一人の娘さんがおられました。正確には自分の娘ではなくてお姉さんの子供だったんですが、お姉さんが結核で亡くなって、その際自分がこの娘を引き取って育てておりました。 娘も児玉さんを本当のお母さんのように慕っていたようです。娘さんは動員されて学校に作業に出ていて、そこで被爆をしたと思われたので、児玉さんは娘を探しに動き始めます。しかし被爆をしておりまして、自由に体が動きません。這いながら進んでいきます。街中に屍が転がり、あるいは全身に火傷を負い、皮膚がずるむけになったような、そういう大勢の人々が児玉さんの言葉を借りれば、まるで幽霊のように市内を流れるいくつもの川を目指して歩いていったといいます。吹き飛ばされた遺体が市電の架線にぶら下がっていたりもしたようです。人の流れに逆らうように這いながら進み、申し訳ないと思いながら遺体を乗り越えていきます。途中で学校の生徒たちの消息や情報を聞きながら、夜になってお寺の境内に寝かされている娘、その収容された場所にたどり着き、再会を果たしました。娘さんは爆心地の近くにいたためにかなりひどい怪我を負い、激しく頭も損傷していたようです。まるでお豆腐のようにふわふわしていた、このように振り返っておられました。ただ意識がはっきりしていたというんです。看護にあたる人が来ると娘さんは言ったそうです。私より母を先に見てくださいと。看護にあたる人は、このお嬢さんが痛さでとても正気でいられるような状態ではないはずなのに、泣き言一つ言わずに、しかもお母さんの心配をしている、そのことに痛く感動し、誰よりも早く手厚く看病をしてくれたそうです。しかし数日後、娘は力尽きてしまいます。時を同じくして児玉さんも力尽きそうになります。意識を失っていたんでしょうか、すでに息絶えたと思われて、児玉さんは遺体置き場に運ばれてむしろをかけられます。ところがその遺体を焼くために移そうとむしろをめくった人が、児玉さんの目が動くのを見つけた。このおばさんは生きている。そう言って児玉さんは広島湾に浮かぶ宇品のというところの療養所に運ばれて、そこでその後治療を受け、奇跡の復活を遂げられました。広島にその後原爆記念病院というのが建てられます。そのニュースを知った児玉さんは、自分が生きる場所はここだと直感し、病院へ行き、どんな仕事でもいいから働かせてくれとお願いをいたしました。頼み込んで頼み込んで、ようやく簡単な事務仕事の手伝いをさせてもらうことになります。その事務仕事の傍ら、時間があると彼女はすぐに待合室へ行き、患者さんたちの話に耳を傾けました。自らがその被爆からの生還者でありますから、その被爆した人々の苦しみの中をよく分かる、そういう患者さんたちに寄り添うことができる、そう信じてひたすらその話に耳を傾けたそうです。その姿を見ていた病院関係者が児玉さんに論文を書くことを勧めます。その論文はアメリカの学会などでも発表され、それが認められて、彼女はメディカルソーシャルワーカーの日本の第1号に認定されるということになりました。その後その経験を大学で、教鞭を取って語るなど、そのような働きをし、引退後は教会の近くのマンションを買って、大好きな教会生活を送りました。彼女は教会の楽器の面倒は私が見ると言いまして、毎月定額を貯金して、貯まると 教会にオルガンなどを献品しておられました。広島観音町教会にはハンドベルクワイアがありましたが、そこで使っていたベル、使うことになったベルも私の在任中に彼女が献品をしてくれたものでした。当時アメリカからいくらかでも安くと言って直輸入をして、それでも90万円ぐらいしたでしょうか。まあ、先週は先ほども言いましたが、広島を含めて豪雨災害の被災地を問案してまいりました。そこで出会った人々からいろんなお話を伺います。こういう現場を回りながら、あるいは戦争体験者や被爆者や、そんな方々の証言などを聞きながらいつも思うんですが、一人一人にそれぞれ違うドラマがあります。原爆の資料館に行きますと、そこには有名な黒焦げの弁当箱であるとか、三輪車、子供が乗っていた三輪車、被爆した三輪車などが展示されています。こうしたもの、あるいは映像というのは非常にインパクトがありますが、そこにあるエピソードあるいはドラマ、そういうものがこうした資料を物言わぬ証言者としてしっかりと立てていっています。ですから体験談であるとか人づてに聞いたものであっても、そうしたさまざまなエピソードに耳を傾けるということはとても大切なんだと改めて思うんです。しかし原爆はもちろんですが、もちろんのこと、戦争の悲惨さを覆い隠そうとする力、あるいは意識というものがどんどん強く働いていくように思わずにいられません。犠牲になった人、被害に遭った人はかわいそうだけど仕方がないんだ、仕方がなかったんだ、そのような見方、考え方、意見というのは戦争や災害から時間が経てば経つほど増えていきます。そのような言葉を聞くと、声を聞くと、やはり想像力の欠如が甚だしいなと思わずにいられません。原爆の映像を見せて何かを感じ取ってもらいたいと願った市民グループが、渡米してアメリカの大学生たちに原爆の映像を見せるというドキュメンタリー番組を見たことがあります。映像といえどもその悲惨さを目の当たりにし、抑止力という核兵器のその保有の正当性を見直さなきゃならないという学生たちがその中から出てまいります。しかしその数はわずか。多くの学生はやはり核兵器の使用は、原爆の使用は戦争を終結させるために必要だったんだと言い、やはり核兵器の保有は必要だという立場を変えることはしませんでした。それもまだマシな方と言ったらおかしいでしょうか。一番この番組を見ていて残念に感じたのは、あるいはもっと言うなら腹立たしささえ覚えたのは、映像を全部見ないで途中で退席し、その上、これは何の嫌がらせだと、私たちの人権を侵害していると訴える学生が何人かいたということです。その映像を見ただけで不快に思うくらいなら、実際にその被害に遭った人たちの苦しみがいかばかりであったかということは想像できるでしょう。自分が不快になるというその思いから逃れるために映像を見ない、これはまだしも映像を見せたものを攻撃するという人間の恐ろしさというのを改めて思い知らされたような気分になりました。ただその学生の気持ちがわからないわけではありません。恥を覚悟で言えば、私自身も原爆資料館に入ったのは実は広島に赴任してから何年かしてから、多分3年ぐらいしてからだったと思うんです。その間いろんな証言を聞きました。 8月6日の早朝には平和記念公園に行って、キリスト者たちで行われる平和祈祷集会などにも参加してきました。でも資料館にはなかなか入る勇気がなかった。何か恐ろしかったからであります。でも肝心なところで目を背けたままだったら、根本的なところでは何も変わらないということに気づかされます。2001年の9月11日、アメリカを襲いました同時多発テロに端を発したアフガンの侵攻、そしてイラク戦争。ある女性は誇りを持って息子を戦場に送り出します。しかし残念ながらその息子さんは棺に入って帰ってきました。その時お母さんは考え方を180度転換せざるを得なくなったんです。テロ国家を徹底的に打ちのめさねばならない、そのためには当然犠牲はつきものだ、そう思っていたのに、それは違うのではないかと。息子が行ってしまってから長い時間をかけて自らに問い続け、そしてこの戦争はやはり間違いだったという結論に導かれて、反戦への思いをテレビカメラに向かって語るようになりました。でもそのお母さんの横を、街角でインタビューされているそのお母さんの横を、生きの良さそうな女性が通りかかり割り込んできて、テロへの報復は正当だと、そのために犠牲になる人が出るのもこれも当たり前だというような、以前このお母さんが考えていた抱いていたのと同じようなセンスの言葉を投げかカメラに向かって投げかけてきました。私も以前はそう思っていたのよ、でもそれは間違いだったのよと、その女性にお母さんは答えました。するとこの女性は、子供を守るために戦争をするなよと反論します。お母さんは静かに、私の息子が死んだのよと答えました。罰が悪そうにそれでも何かをわめきながら去っていく女性、何か何とも言えない複雑な気持ちにさせられます。私たち人間というのは、得てして外圧によって自分を変えられるということを好みません。特に確信を持っているような事柄については、それを変えねばならないような状態を避けたくなるものであります。平和を愛し平和を祈り求めると言いながら、国や財産や命を守るためには防衛するのは当然だという考え方を、私たちの中では消し去ることがなかなかできない、そういうふうに考える方は大勢おられます。結果的にそれは戦争へ向かう道を整えている、そういう結果になっているんだという矛盾であったとしても、またそのことに気づかされてなお、私たちはなかなか考え方を変えることはできないものです。なぜなんだろうか。そう問いますと、やはりそれは私たちは自分を誰よりも何よりも愛するものだと、自分をやはり中心に置くという、人間はそういう本質を持っているんだということでありましょう。ということは、平和を目指しながら、あらゆる戦い、あらゆる暴力を排除すべきだと考えながら、でもそれを妨げている一番の敵というのは、やはり私たち自身の中にあるということになるでしょう。自分の中にある敵、これが最も恐るべき敵であるわけです。しかもその最も恐るべき敵を内在した自分自身を私たちは愛しているわけです。それは明らかにイエス様に言わせれば罪でありましょう。その罪を私たちは自分自身の力によって贖うことができないんです。 これを贖うことができるとは神様を置いて他にありません。私たちのうちにある剣を好きとし、槍を鎌とする、それがおできになるのは私たちを愛してやまない神様なんです。だからこそ私たちは神様と共に歩むということを切に願い求め続けたいと思うんです。自分を愛することが罪のままでいると言ったら言い過ぎかもしれませんが、でもその罪を犯し続けて良いのだというような、そういうようなことを自己正当化をするのであれば、それはやはり私たちの生き方としておかしなものだと言わなければなりません。私たちは罪の中から這い出せないでいるというその弱さを自覚しながら、それでもいくらかでも変えられる、そのことを望みながら、また希望しながら、そしてそこから這い出す力が備えられるんだということを信じながら、自分自身を愛するものでありたいし、そんな私たちを愛するにふさわしいものとして変えてくださる神様がおられるということを信じて共に歩みたいと願うんです。神様は真実な方です。その真実な方が私たちをも真実なものとして立ててくださるんだ、真実の愛と平和を築き上げるものとしてくださるのだ、そのように信じて歩み続けたいと思います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちを平和を作り出すものとしてこのように使わせてください。私たちのなせる技はこの世の大きな力の前では小さなものかもしれません。しかしからし種ほどの信仰があれば、山に向かって海に飛び込めといえばその通りになると御子イエスキリストを通して教えられた通り、私たちの熱い思いが必ずや平和を実現するものとなることを信じて、大いに祈りを合わせながら、すべての人が本当に心穏やかに笑顔で過ごせる日々が来るように、それを実現することができるようにと信じて歩むことを得させてください。そのような私たちをあなたは導いてくださると信じます。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。